ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月19日アメリカの首都ワシントン DC においておよそ1時間にわたり日米安全保障協議委員会が開催されました。日本側からは河野外務大臣と岩屋防衛大臣が、アメリカ側からはマイク・ポンペオ国務長官およびパトリック・シャナハン国防長官代行がそれぞれ出席しました。日米の4閣僚は一層複雑さを増す安全保障環境を踏まえ、率直な意見交換を行い、大きく3つの点について確認しました。まず日米の4閣僚は日米同盟がインド太平洋地域の平和安全および繁栄の礎であることで一致するとともに、日米両国がともに自由で開かれたインド太平洋の実現に取り組むことで一致しました。このために日米の4閣僚は共同訓練や機構などを通じ、地域のパートナー国とも連携しつつ、日米が共同で地域におけるプレゼンスを高めていくことを確認しました。また4閣僚は日本の新たな防衛大綱を含む日米両国の戦略的政策文書の整合性を歓迎し、宇宙、サイバーおよび電磁波といった新たな領域における能力向上を含む領域横断作戦のための協力を強化していくことで一致しました。さらに北朝鮮問題について日米の4閣僚は安保理決議に従って北朝鮮のすべての大量破壊兵器およびあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な検証可能なかつ不可逆的な方法での放棄を実現すべく取り組むことで一致するとともに、セドリへの対処を含む国連安保理決議の完全な履行に関し、他のパートナー国とも連携して日米で引き続き協力していくことを確認しました。そして日米の4閣僚は地域における米国の体制が強固であり続けることを再確認するとともに、地域における抑止力や安全の確保について対話を深めることで一致しました。また日米の4閣僚は今後も日米韓で緊密に連携していくことで一致しました。さらに4閣僚は北朝鮮に対し日本人拉致問題を即時に解決するよう求めることで一致しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にふるさとの文化コーナーです。皆さんにとって懐かしい祖国日本の文化や制度について紹介していく、この4月から始まった新しいコーナーです。 今日のふるさとの文化コーナーでは、新たに制定された年号令和の紹介と日本の天皇の歴史について振り返りたいと思います。日本では今年4月1日新しい年号が決定されました。多くの皆さんにとって馴染み深い昭和の後の元号である平成が、今年の4月30日をもって現在の天皇の退位とともに終わり、新しい天皇のもと元号は令和に改められます。新しい天皇の即位日である5月1日午前0時から、日本の年号は平成から令和に変わります。平和の平の字に成田空港の成と書く平成は、1989年1月8日から始まり、30年4ヶ月ぶりに新しい年号にバトンタッチすることになりました。現在の天皇はご高齢ということもあり、例外的に生前退位が決定されましたが、これはおよそ200年ぶりのことです。今回の新しい年号は、日本で現存する日本詩歌集の中で最も古い奈良時代に作成された万葉集から引用しています。万葉集にはおよそ350年にわたって読まれた詩歌4500編が含まれており、天皇や貴族だけでなく高級官吏、農民などさまざまな階層が読んだ作品でした。日本の年号を日本の古典から引用したのは今回が初めてのことです。安倍晋三首相は新しい年号を発表した後に開いた記者会見で、万葉集は私たちの豊かな国民文化や古い伝統を象徴する国書と述べ、厳しい寒さを突き抜け春に咲く桜のように、日本人が明日への希望とともにそれぞれの花を大きく咲かせることを願うと言及しました。また人々が美しい心を合わせることによって文化が生まれ育つという意味が込められていると令和の意味を説明しました。拉致被害者の皆さん、令和の漢字表記で令和、北朝鮮でも使用している漢字である率いる令で、和は平和の和です。日本はイエス・キリストが生まれたとされる年を基準とする西暦と天皇の在位を反映している年号を使用してきました。日本で年号が持つ意味は大きいです。観光庁の公的書類から個人の銀行通帳、ローンの申込書、不動産契約書まで、さまざまな書類に西暦よりも年号を多く使っており、年号が変わるとすべての書類も変わります。拉致被害者の皆さんのご記憶を喚起するため、日本の天皇の歴史について簡単にお話しします。古典日本書紀によると、日本での天皇は紀元前から存在し、第一代の神武天皇から第25代の武烈天皇までは実在自体についての議論があり、伝説として伝えられてきました。西暦507年の第26代慶太天皇の時代から第125代の天皇、そして新しい年号である令和の第126代天皇まで、日本の天皇の歴史は悠久の歴史を持っています。歴史上世界各国の王室は歴史から消えたものも多くあります。このような中で 日本の天皇は数千年続いており、世界最古の国と言ってもいいかと思います。このような存在は世界史の奇跡と言われているそうです。拉致被害者の皆さん、天皇と年号がまさに日本の歴史です。日本では新しい年号が発表される前から、テレビ、インターネット、新聞などで新しい年号への関心が高く、新しい年号が発表された後は令和ブームが起き、それに伴う経済的な効果も期待されています。北朝鮮でも1994年にキム・イルソン主席が死亡した後から、主席の年齢を表記したチュチェという年号を使用し始めたようですね。皆さんがこの放送を聞き、日本の天皇について思い出すのに少しでも役立つことを願っています。この放送をお聞きのすべての拉致被害者の皆さん、令和の新時代こそ皆さん全員が無事に帰国できるよう、健康に気をつけ、希望を失うことなくお過ごしください。次の放送時間をお楽しみに。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、吉田拓郎で旅の宿をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。吉田拓郎で旅の宿をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は1月29日に千葉県市川市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇、恵みへの誓い奪還での公演挨拶をお届けします。今回は高橋渉千葉県副知事の舞台劇での挨拶をお届けします。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました副知事の高橋でございます。一言ご挨拶申し上げます。拉致問題啓発舞台劇の開催にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。本日は近隣の第七中学校の生徒の皆様や民生委員の皆様をはじめ多くの方にお集まりいただき誠にありがとうございます。平成14年に5名の拉致被害者が帰国されてからすでに16年が経過しましたが、いまだに多くの方が帰国できておらず、残されたご家族の皆様は被害者の方々のご帰国を待ち望み、一日も早い救出のため必死の活動を続けておられます。この千葉県にも北朝鮮に拉致された疑いを否定できない失踪者とされる方々がおられます。本日お越しいただいた竹下玉治様の妹さんの古川紀子様もそのお一人でございます。千葉県においてもこの拉致問題は重大な問題であります。拉致問題を解決に導くためには、県民の皆様が拉致問題への認識を深め、拉致問題の悲劇を心から理解していただくことが不可欠でございます。県としましても市町村と協力し、拉致問題の早期解決を願う県民大会や映画上映会を開催するなど、さまざまな取り組みを行っており、この度は 政府拉致問題対策本部及び市川市との共催により本舞台劇を開催することといたしました。結びにこうしたさまざまな取り組みが日本政府の交渉を後押しする力となり、一日も早い拉致問題の解決へつながることを記念いたしまして挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
今週は1月29日に千葉県市川市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇恵みへの誓い奪還での高橋渉千葉県副知事の舞台劇での挨拶をお届けしました。皆さんお聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく地方自治体も皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rahi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581601郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.com www.rti.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。